ことないっしょ。
そんなことないっしょ、第337回でございます。お送りいたしますのは竹内と
ダッチです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
寒くなりましたね、もうね、急にね。
寒いですね、
もうね。何なのこれ。
本当ですよね、秋なかったですよね。
秋なかったね、今年はね。
はい、
これは僕の予想なんだけど。
あら、何でしょう。
これ12月だぞ、これは。
12月かもしれないですね。
12月のきっと今日配信日は3日だな。
そうでしょうね、
うん、じゃないかな。
12月入りましたね。
そうでね、寒くなってきたので、
はい、
ちょっとね、車のね、
はい、
なんかさ、ほら、僕ね、アウトランダーの、三菱のアウトランダーの、PHEV っていう、まあ、ハイブリッドの、
あ、ね、お気に入りの車ですね。
モーターと、ね、エンジンと両方乗ってるやつでね、
はい、
乗ってるんだけど、これね、車を買った時に、
はい、
ちょっとね、頑張って、なんかね、リモートコントロールのオプションをつけたのよ。
うんうん、
ね、すごそうでしょ、リモートコントロールのオプションをつけた。
え、車をリモートコントロールするんですか。
そうそうそう、車をリモートコントロールするやつをつけたのよ、ね、
え、何ですかそれ、ラジコンの大きいやつ。
ね、これね、スマホからね、
はい、
鍵が開いてるかどうかチェックしたり、
ほうほうほう、
あとエアコンとかさ、スマホからオンオフできたりさ、
うんうん、
あと充電する時間をなんか設定できたり、いろいろ細かい車の設定とか、そういうのがね、スマホからできるんだよ。
おお、なんか IoT な感じですね。
Wi-Fi でつないでできるやつね。で、これ、はい、最初ね、車買った時は面白くて使ってたんだけど、
うんうん、
なんかあんまり使わなくなったのさ。ね、で、
はい、
でね、もうね、3年か4年ぐらい使ってなかったの、その機能を。せっかくオプションでつけたのに、
うん、はい、そのオプションも高いんですよね。
オプション結構するよね。
まあそうですよね、 Wi-Fi 積んで。
でね、久しぶりにね、
Wi-Fi 積ん、はい、
久しぶりにね、エアコン、ほら今寒くなってきたから、
あ、ね、
家の中から Wi-Fi でさ、このエアコンつきやがれなんつったら、暖かい車に乗れたりすると思ってね。
あ、
よし、久しぶりにこれちょっと設定しようと、
うんうん、
ね、設定しようっつって、で車でさ、そのなんか ID パスワードみたいなのがあってさ、でアプリダウンロードして久しぶりに設定したの。
はい、あ、もうアプリダウンロードからなんですね。
そうそうそう。でさ、はい、したらさ、全然繋がんないんだよ。全然うまくいかないの。でね、何度見てもそのパスワードを何度見ても、
あ、そこから、
そう、なんかパスワードが違いますっていうのがずっと出てて、
はい、
全然車とこのスマホがつながってくれないので、いろいろ、
そこからなんですね。
そうで、いろいろホームページでいろいろ調べたら、
はい、
どうもこの、リモートコントロールをリセットする方法があると。
あ、ね、はい、
これさえすれば、ID とパスワードみたいなやつは初期化されるから、
うんうん、
で買った時のやつがそのままになるよって、買った時の ID とパスワードに戻るよっていうのがあって、
はい、
でそういえば僕はもう前のスマホで一回登録しちゃってるから、
うんうん、ずいぶん前ですね。
そう、多分その時にパスワード変えてるんだろうと。
あ、初期のパスワードから。
そうそうそうそう。でさらにはなんかなんかね、2台まで接続できるんだ、スマホを。車とスマホ2台までつなげられて。
車とスマホ2台、
ま、そう、うん、このスマホとこのスマホからしかリモートコントロールできないみたいなことができるのにね。で、
はいはい、
まあ、きっと2台やっちゃってるんだと。
あ、
そういうエラーなんだろうって思って、でリセットの仕方を調べてさ、一生懸命さ、
はい、
ね、でしたらなんかね、ハザードランプをつけて、なんか、うん、なんかパワー パワーボタンオンってやって、で、あのリモコンのこの鍵のリモコンのやつね、あれのロックとアンロックをなんか20回交互に押してとかってやるとリセットかかるみたいなの書いてあったから、
あれ最初なんか行く車に乗る前に温めようと思ってやってたんですよね。
そうそう、あのもうそのねリセットやらなんやらをやってる時には車のエンジンはかけられないから、まあ寒いよね、うんうん、凍えながら震えながらやってんだけど、で、
はい、
リセットかけて、よしこれリセットかかったと、
ああよかったです
、よしじゃあこの手元にある ID パスワードでいけるはずだと、
ああはい、
ね、何度やってもダメなのよ
あれ
ダメ、どうしてもダメでさ、もうしょうがないと、
はい、
で翌日もうそれはもう夜だったから設定してたの、もう翌日の昼間ね、はい、三菱自動車のサポートに電話して、
うんうん、
でこういうこうこうこうでどうしても繋がんないんです、どうしたらいいでしょう、したら、はい、サポートのお姉様が言うにはね、
あ、お姉様が、はい、
おそらくお客様の車は、
はい、
パスワード10桁じゃないですかと、
あ、向こうで取ってあるんですね、
そう、10桁のパスワードじゃないですかと、あ、そうです10桁です、パスワード10桁です、
うんうん、
実は途中で、はい、セキュリティを向上させるためにパスワードが14桁になっておりますとで、おそらくディーラーで何か出された時に14桁になったパスワードを渡されてると思うんですがと、もうそんなのはないわけよ、手元に渡されたかどうかすら覚えてないのね、もうね、
まあもうずいぶん前の話ですからね、
もう迷宮入りだよ、でその14桁のパスワードっていうのはじゃあもうちょっと今手元にないかもしれませんって言ったら、いやこれはねサポートではわからないので、まあ、あとはディーラーに聞いてくださいと、
うんうん、
でしょうがないからまた翌日に今度三菱自動車ディーラーに電話して
、はい、
全然記憶にないんだけどどうも僕の車の中どうも車体番号で調べたら14桁にする、うん、なやつをもう適用してあるから、
はい、
もう14桁らしいんだけど、その14桁のパスワードがどこにあるかわからないんでございますと、
うんうん、
どうしたらいいでしょう、
うん、
じゃあなんかね、じゃあちょっと調べますって調べてくれて、折り返しで分かってきて、その答えが、はい、一度はい、車と、竹内さん のスマホと、
うん、
あと竹内さん自身が来ていただければこの3点が揃えば、私どもの
方でそういう表現初めて聞きましたけどね、
私どもの方で、何かコンピューターをその車につないだ上で、はい、パスワードをもう一度設定し直すことは可能でございますと
あれその10桁から14桁にするのには接続しなかったのに、
なんかねそれは多分やってるんだよ、でパスワードもらってるんだよ、
うんうんうん、まあでもその時はその当時は別に14桁いらないと思ってどっかある
ね、もうこの僕は多分リモートコントロールなんかもう使えねえよってこれは使わねえよっつってポイってしちゃったんだよね、でしょうがない、じゃあ今度の土曜日にでもお伺いしますんで、
ああ、
はい、予約取ってね申し訳ないねっつって、はい、でさダメ元で家に帰ってから、
うんうん、
部屋を探したのさ、
お
ね、したらいとも簡単にそのパスワードが出てきたんだよ、
お
これだと、
ほうほう、
よしこれでもう僕はポカポカの車に乗車することが可能なわけだと
お夢が叶いますね、ね、
で、それ一生懸命やって最初うまくいかなくてさ、焦ってんだよ、もう竹内さん焦ってるんだよ、もう14桁なんていう数字のパスワード入れるのに焦ってて、
うんうん、
うまくいかなくて、で何とかやったらうまくいってさ、
およ
し繋がったと、
はい、
繋がったと思って、まあ、すぐその三菱のディーラーでごめんなさい見つかったんで、うんうん、今度の土曜日キャンセルでなんつって、
はい、
よかったですねなんつって、
うんうん、
よかったですなんつってでもうやっとこの僕のスマホと車が繋がったのよ、
はい、ね、よかったです、
でそこで竹内さんは思い出したんで、これをリモートコントロールを使わなくなった理由を、
何ですか？
なんかね、この、うん、エアコンをね、つけるのに、はい、冷房はつくんだ。スマホで。ね？冷房はつくの。で、暖房がつかないの。なんでかっていうと、なんかね、エンジンかけて暖房つけるやつは、なんかね、そのコントロールではできないの。で、なんかね、だから温水なんたかかんたかっていう、なんか電気の力で暖房をつけるオプションってのがあって、それを僕は車買った時にケチってつけなかったの。だから
ほうほうほう、あ、じゃあ電気でつくのは冷房だけで、
そうそうそうそうそう、
エンジンでしか暖房がつかない。
そうそうそう、だから暖房は他の車としてはエンジン回してその熱で温めるみたいな感じのさ、うんうん、やつしかできなくて、
リモートコントロールでは、じゃあそのリモートだとエンジンはつかない。
そうだから僕が今できるのはこのね、寒くなったねっていうこの時期にこのスマホから冷房オンっていうのができるんだよ。だからもう今使ってない。
かゆいところに手が届かない。
もうね、なんだろうね、だからもうこれいらなかったよ、リモートコントロールは。
でも電気はつくんですよね。
電、あの、要はあの細かい設定がそこからできるのよ。要は例えば充電をするのに、
はい、
充電のこのコードを挿したらすぐ充電するではなくて、その、うんうん、なんかスケジュール決めてて、夜中の1時から明け方までの間に充電させるとか、
あ、はい、
そういう細かい設定ができるの。なんか鍵を開けた時にハザードランプが何回点滅するとかって、なんかどうでもいいなのはいっぱい。
それはリモートがないとそもそも設定もできないっていうところ
なんですか？多分ね、なんかでできるんだよ、おそらくディーラーで設定するか、もしくはリモコンのなんかまたコントロなんか操作でさ、
はい、
なんかロックアンロックをなんか何回やるとかで、や、多分できるんだよ、
はい、
うん、でもね、なんかもう今使ってない。すげえ苦労したけど今使ってない。
お疲れ様でした。
と、はい、いうことでございまして、もう12分喋っちゃった。やばいやばい。ですね、今週も、たくさんお便りをいただいておりますので、はい、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方ですね、ラチさんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、今週メールをいただいた方は、こよみ大好きさん、てつっぴどぅさん、名誉ホワイトさん、しんげんさん、パックスケの父さん、トニカルさん、三福さん、以上の方々です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
今週ね、ちょっとね、僕ね、
はい、
ツイッターでね、一個つぶやいたのがあってね。
あら、一個しかつぶやかなかった。
いやいや、いくつかつぶやいてんだけど。いくつかつぶやいてんだけど、ちょっとその中でも一個、
はい、
ね、つぶやいたやつをね、
はい、
僕ポッドキャストをあんまり最近聞かないんですよ。
はいはい、
ポッドキャストあんまり聞かないんだけど、唯一1個だけ、毎週楽しみに聞いてる番組、ポッドキャスト番組があって、
お、何でしょう。
これがね、スマートフォン王国っていうね、
うんうん、
番組があって、ポッドキャスト番組があって、
はい、
これはどんな番組かというと、
はい、
スマホがすごく好きな、
うんうん、
モバイルプリンスさんっていう人がいてね。
うんうんうん、ね、
でこの人が毎週スマホのニュースとか、今、はい、自分が買ったスマホのレビューとかっていうのを一生懸命喋るっていう番組、
はい、
これね、毎週これは聞いてる、このポッドキャストは聞いてる、
うん、
なんだけど、ちょっと今このスマートフォン王国に対してね、ちょっと僕は不満があるんですよ、一個ね。
あら、唯一聞いているのに。
そう、 これちょっとツイッターでもつぶやいたんでそのまま読みますね。
はい、どうぞ。
スマートフォン王国は、
うん、
モバイルプリンスが結構な確率で、
うん、
下ネタを入れてくるので、
うん、
家族といる時には聞けないのが辛いのですっていうツイートをしてるんだけど、
あ、もう竹内さんは家族大好きですからね。
もうね、だからスマートフォンを、じゃ例えばさ、ちょっとさ、家族でディズニーランドに例えば行きました、
はい、
ね、うんうん、で帰りも娘はもう後ろの席でも寝ちゃってますと。
あ、ね、たくさん遊んだんですね。
そうそうそう。で、まあ、お父さん一人で頑張って車運転するのに、
うんうん、
まあ、ちょっと好きなポッドキャスト番組を聞けば、
うん、
ね、眠気もそんなにね、聞きたいんだけど、
うんうん、
このね、このスマート報告っていう番組はモバイルプリンスさんがかなりの確率で下ネタぶっ込んでくるんだよ。
はいはい。
だから家族と一緒の時にすげえ聞けないのね。でこれをねどうにかしていただきたい。なんかねあれなんだよ、すごい番組の中でねちゃんとね、
はい、
スマホの例えば SNS でね子供たちがちょっと危険な目に遭わないようにはこうした方がいいなんていうのとかさ、
うんうん、
ね、自分の子供にはこういうスマホの使い方をさせてるんだとかそういうのもなんかいろいろなね、
はい、
話もする中で下ネタぶっ込んでくる。やめてほしい。
子供によろしくない。
よろしくない。もう家族で楽しく聞きたいの、スマートフォン王国は。僕は
うーん、
ね、だけど
聞けないと。
聞けない。だからちょっと
娘さんがディズニーランドで疲れて寝てても聞けない
と。だってもうだって起きちゃってたまたま聞いてたら嫌じゃん。なので、ね、ちょっとこの場を借りて、モバイルプリンスさんに言いたい、
はい、
下ネタやめてください。
直球、
いうことです、ね、そんなね、そんなツイッターの話は、まあ、僕のツイートはいいんだ、どうでも極端なんしね、
はいはい、
僕が今日、お話ししたかったのはツイッターの中でもね、
はい、
ね、
はいはい、
ツイッターのこれね、僕 の, フォロワーさんでね、ツイッターのフォロワーさんでね、はい、この人なんていう名前だったかな、ひらがなラッチさんっていう人かな。
はい、なんでしょう、
うん、ラッチさんっていうツイッターのフォロワーさんがいるんですけど、
はい、
この方がね、今週ちょっとツイートしてたの。
あら、一個だけツイートしてたんですか。
いや、いろいろツイートしてる中で一つだけちょっと僕が気になったツイートがあってね。
はい、何でしょう。
なんでアンパンマンが金に勝てるのか不思議っていう。
不思議じゃないですか。
これをなんかつぶやいてたんで、ちょっとこれのまず真意からラッチさんに聞こうかな。アンパンマンが要はバイキンマンは、ね、
そうそうそう、
金なわけだから、
うんうんうん、
この金であるバイキンマンにアンパンマンがアンパンが勝てるのが不思議だよねっていう。
いや、なんかその金の立場からヒーローを考えると、うん、キレイキレイみたいになるじゃないですか、
うんうん、
それはわかるんですよ、
うんうん、
こう悪を倒すっていう、
うん、
でもアンパンマンは、うん、アンパンを配ってるおじさんから来てるじゃないですか。
アンパンマンはアンパンを配ってるおじさんから来てる、どういうことだ。
アンパンマンの原作は、うん、ただ単にただのおじさんがアンパンを配っているっていうとこから始まってるじゃないですか。
あの一番最初の柳瀬隆さんだっけ、柳瀬さんが書いた、絵本の一番最初はアンパンマンの一番初期型っていうのは今のみんなが知ってるアンパンマンのキャラクターではなくて、おじさん、アンパンを配るおじさんの話なんでね。それは知ってる、それは知ってる、う
ん、なんかそっから私はバイキンマンができたゆえんはよくわかんないんですけど、
うん、
なんかアンパンから考えたときに、うん、なんで敵がバイキンなのかなって思って、なんか不思議じゃないですか。
バイキン、じゃあね、まずね、これちょっとね、
はい、
じゃあまずちょっとよくあるよく聞く あのアンパンマンの都市伝説の話からちょっとしていこうかなと思うんだけど、
お、
あのアンパンマンってジャムおじさんが作ったじゃないですか、
はい、
今のアンパンマンはあれだよ、今のみんなが知ってるアンパンマンよ、
うんうん、
あの頭がアンパンで、ね、体がなんかあの
マンのやつ、
ね、マンとしてね、
はい、
であのあの胸のところにニコちゃんマークみたいなのがあるあれね、
はい、あれですね、
あのアンパンマンを作ったのはジャムおじさんじゃないですか、
はい、
ね、よくある都市伝説で、
はい、
あの実はジャムおじさんはあのそのアンパンマンを作る前に、
うんうん、
ジャムパンマンっていうのを
作
って、
で
ジャムパンマンっていうのを作ってるのよね、でこの時に失敗してるんで、何を失敗したかっていうと、あのアンパンマンは顔だけアンパンでしょ、
うんうん、
でジャムパンマンを作った時には、
はい、
体も全部パンで作っちゃったでこれがあのバイキンに侵されて腐っちゃったんだよ、
はあは
あ、でこれが、今のバイキンマン、
で
バイキンマンに変わった。であのドキンちゃん、
はいはい、
ドキンちゃんはこのジャムパンマン、バイキンマンになってしまったジャムパンマンのジャムだけが分離して出来上がったのがドキンちゃん。
あ、知らなかった。っ、ね、じゃあ私の疑問は解決されそうですね、それで
っていう都市伝説があって、
都市伝説ね。
そうだから、そのほら、あのドキンちゃんってさ、
はい、
あの食パンマンのことが好きでしょ。
お、
食パンマンのことがすごく好きなの。なんでかっていうと、もともとジャムだ。
あいつはジャムだったんだ
っていうね、都市伝説があるんだけど、だっておかしいと思わねえ。だってさ、あのバイキンマンってさ、すごいじゃん。あのだってあの乗り物とかロボットとかを作る技術って、
まあそうですよね、
バイキンマンの技術ってすごいじゃん。
まあそうですよね、 あれ赤ちゃんの頃からやってますから ね。
でこれあれだけの、例えばね、その空飛ぶなんか UFO っぽい乗り物だったりね、時にはロボットとかでやるわけじゃん、
う
ん、
そうです ね。
すごい技術を持ってんだよ、
うんうん、
じゃああとこれアンパンマンの世界でもう一人もっとすげえ技術持ってる人がいるんだよ。
お、
それはね、ジャムおじさん。
お、
ジャムおじさんもアンパンマン号とかさ、すごいの作るのよ、あの人もね。
そうですよね。あとパン焼くのもめちゃくちゃ早いしね。そ
うだ、もうね、この2人は同じぐらいの技術持ってる。じゃあそれはなぜかというと、もともとジャムパンマンとして、そのジャムおじさんの横に一緒にいたから、そこで技術を学んでる。
おー、
っていう都市伝説があるんだけどね
すごいな、なんかジャムパンマンの存在が結構いろんなことをリンクさせるかもしれないっていう伝説なんですね。
そうそうそう、っていうね、都市伝説があるんですよ結構有名なやつなんだけど、
知らなかったです。
だから
シナさん知ってる人いるんですかね。
結構多いと思いますよ、これはね。あとね、結構ね、あれでアンパンマンって都市伝説いっぱいあって、
まあありそうですね。
あの例えばジャムおじさんとバタコさんって、はい、あれ人間じゃないんで、
うん、あ、それは知ってますよ。
知ってる、
それは知ってますよ。
この二人は人間の格好してるけど、あの二人は妖精だっていう設定があるとかね、
うんうん、だからでもそれは公式で言ってたんじゃないでしたっけ。
それは公式なのかな、分かんない。なんかいろいろ混じってんだよね、公式とさ、公式じゃないのと。あとね、あれなんかね、公式のやつで言うと、
はい、
あのドキンちゃんと食パンマンは、
うんうん、
将来的にはくっつくことはないっていうこれはあの作者の柳さんが言っちゃってる。
夢が
これはもう言っちゃってるから、作者が言っちゃってるからもうしょうがない。あら、
柳瀬さんが言っちゃってるんですね。言っちゃってるん
だからもうこれは仕方がない。じゃあ話を戻しましょう。
いやいや、ね、どこまで、
バイキンマン
妹から戻します。
バイキンマンが、
はいね、
アンパンマンに勝てない理由だよ。
あ、いや、むしろ勝てちゃう理由ですよね。どっちでもいいか勝てない理由、
ね、結局ほら、さっきの都市伝説でいうところの要はジャムおじさんがそのジャムパンマンを作った時に体までパンで作っちゃったから失敗したと、でバイキンマンが生まれてしまったと、うんうんね、でその反省を生かしてアンパンマンは顔だけはパンで作って体は何なんだって話だけど体はパンではないのよ。
全部パンじゃなければいいと思うんですけどね。
違う違う、あのねアンパンマンはこのアンパンの頭のあんこで力をつけてるから、
はい、あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから顔が濡れちゃったりなくなっちゃったりするとダメ
弱顔がなくなっちゃう、
弱になっちゃう、ね、でね、
はい、
でね、じゃあ、すごい、さっき言ったさ、そのバイキンマンってすごい技術を持ってるじゃん。
そうですね、
いろんな乗り物とかすごい技術を持ってやってるんだけど、
はい、
かと思えば、
うんうん、
変装の技術って最悪なんだよ。
もう誰が、確かにずんぐりむっくりしてますし、
誰が見てもバイキンマンだろっていうすっごいな雑な変装で現れたりするじゃん。
でしかも周りが気づかないっていう、うん、
そうそうそう、気づかない。だからそこだよ、ね、すごい技術持ってるけど変装もちゃんとやろうと思えばできるんだよ。
お、
だけどあえて してないそこは。
お
で、周りも気づくだろうっていう状況の中でも気づかないっていう。で、なんで、じゃあ、毎回、じゃあ、アンパンマンは、バイキンマンをやっつけるけど、決して殺すことはないじゃない。
まあ、そうですね。あんだけ吹っ飛ばしてますけど ね。
で、バイキンマンは、アンパンマンとか、その周りの人たちはやっつけようとするけど、決して、パン工場をやっつけよう。うん、なんかどうにかしようとは思わないんだ。パン工場を襲おうとは思ってない、全く思ってないの、
うんうんうんうん、ね、
そこ壊してしまったらもう勝っちゃうから、
うんうんうん
ね、でしかも自分が生まれた場所だから。
お、
ね、でね、
じゃあジャムおじさんのことは好きなんですね。
なんかね、いろいろあるね、都市伝説だと黒幕はジャムおじさんっていう説が一番多いんだよね。でね、じゃあなんでじゃあね、バイキンマンはアンパンマンに勝てないの。でそれはほらラッチさんが言うときに言うようにね、要はバイキンである菌がアンパンにちょっとでもついたらもうだってそれはもうアンパンはもう腐っちゃうわけじゃん。
そうですね、
ね、簡単にやっつけられそうだっていうのもわかるよ。
はい、
でさっき言った僕が、ね、実際はバイキンマンってすごい技術持ってて、ね、
うんうん、
やろうと思えばすげえ強いわけよ、
うんうん、
アンパンマンなんか一気にやっつけられちゃう、
やっつけられそうですよね。
あえて雑な変装をしたり、あえて、負けてみたり、あえて、うんうん、このパン工場は襲わなかったりっていう、そのあえて負けてるんだよね。
お、
だ本当は勝てちゃうんだよ、簡単に勝てちゃうんだけど、
うんうん、
俺はあえて負けてるっていう僕の説ね。でそれにじゃあなんでですか、なんでですかって話を。
はいはい。
なんでですか。もしバイキンマンがアンパンマンをやっつけて。パン工場も潰しちゃって、しまった場合、番組が終わっちゃうんだよ。ね、
そっか、うん、プレイングマネージャーだから番組のことも考えてくれてるんですね。
そう、要は結局、アンパンマンにはね、
はい、
スポンサーがついてるんだよね。たくさんの企業さんがついてるんだよ。 で、はい、この企業はこの、バイキンマンがいろいろいたずらしたり、ね、悪さしたりしたところをアンパンマンがやっつける、でバイキンマンやられるっていうこのフォーマットを条件にスポンサーについてくれてるわけだよね。でこれはみんな分かってる、みんな分かってる、出演者みんな分かってる。
CM 女優みたいなこと考えてたんですね。いや
みんな分かってる。だからもうそのジャムおじさんヒットに全員分かってる、出演者はね。だから、うんうん、バイキンマンが雑な変装してきても気づかないし、みんなね。とどめは誰も刺さない。
うんうんうん。
だからバイキンマンを本当にやっつけてしまったら、本当に平和になってしまったら、それはもう番組終わってしまう。
平和ですね。平和な日常ですね。で終わっちゃう。
そうそうそう。でほら対してさ、アンパンマンもバイキンマンもさ、
はい、
稼いでないでしょ、何かなんか定職にはついてないでしょ。
まあ少なくともバイキンマンはあれ以外何もしてなさそうですよ ね、
じゃあ何で暮らしてるの、実際はどうやって暮らしてるのって言ったら、やっぱ番組のスポンサーからの、
はい
ね、スポンサー料で暮らしてるわけですよ、彼らは。
彼らは演者だったんですね。
そういうこと。だからやっつけられない。だからラチさんの疑問はね、アンパンが金に勝てるのはおかしくねっていうところだろう。その逆も、
うん、
やっぱりやらないんだよ。アンパンマンもバイキンマンはやっつけないし、
うんうん、
バイキンマンもアンこの話どうでもいい？
いや、どうでもよくないですよ。
どうでもよくない。納得していただきました？これ
納得しましたよ、
僕の説。
はい、竹内都市伝説ですね、うんうん、
そう、今都市伝説がちゃんと言えてなかった気がする。
現状じゃないですか、それは。
あ、そうですか、それは仕方がない。ということでね、
はい、
まあ、
そう知れないな。
そうそう、だからアンパンマンは、
はい、
バイキンマンには
勝てない。
勝てない。アンパンマンはバイキンマンに勝てない。勝ててるよ、毎回。逆逆。バイキンマンはアンパンマンに勝てない。そういうフォーマットだから、そういう契約のスポンサーがついてるから。
大人な事情ですね、子供の番組なのに。
ということなんです。
はい、
分かった、
分かりました、はい、先生。
はい、じゃあこれでね、もうあのツイートはじゃあちゃんと書いといてね。
はい、
こういう理由らしいって書いといてね、後でね。
分かりました。
はい。さあ、いうことでございまして、
はい、
まあ、ちょっとそんな話をしてもう30分経ったな。
時間を気にする大人の竹内さんですね。
はい、あの、
はい、
サンタさんが今困ってるんだけど、ちょっと相談乗ってもらっていい？
あら、なんでしょう、サンタさんが困っていらっしゃるんです ね。
サンタさんね、今年ね、
はい、
プレゼントはね、
はい、
あの任天堂の、リングフィットアドベンチャーっていうソフトがあるの知ってる？
リングフィットアドベンチャーですか？
そう、あの任天堂スイッチのソフトなんだけど、うんうん、あのなんかね、輪っかがくっついてくるんだ。輪っかがくっついてくる、説明下手だな俺。
輪っかがくっついてくる任天堂スイッチ、
あのね、輪っかのコントローラーって言ったら分かるかな。
あー、なんか例えば任天堂の Wii だと、うん、こうコントローラーの先っぽになんかいろいろ付属品がくっつけられたりするんですけど、 その延長ってことですか？
で、ね、輪っかのところに任天堂スイッチのコントローラーくっつけて、はい、でそれがね、あのなんかその輪っかをなんか押したり引いたりして運動するんだわ。
ほうほうほう。
で足のところにもう一つのコントローラーをくくりつけて、
ほうほう、
あの自分がこうやって走ると、足を上げて走ると画面のキャラクターも走るみたいな。
おお、シャドーボクシングみたいなこともできるんですか？で
シャドーボクシングはやらない。でこのね、リングをなんかこの力入れてグッて押し込むと、それでなんか攻撃できたり、ね、
はい、
で結構それ運動になるんだって。 でそれね、発売になった時にちょっと欲しいなって思ってたんだけど、
うんうん、
いやもうこれは
あ、これはサンタさんが、
これはサンタさんにお願いした方がいいよってうちの娘に言ってね、
はい、
分かったっていうことでサンタさん
に可愛らしい
お願いをすることにしたんだけど、
はい、
で結構ねどこ行ってもあったのよそれが。したらさ、思った以上に人気が出ちゃってさ、
うんうん、最近ですか？
そう、
あら
今ねどこ行ってもないの、
はい
は
い、
全くないの、ど本当にどこ行っても全くないの。
それはアマゾンとかこうネットに行ってもですか？
でアマゾンこれね7000円ぐらいな、7000数百円なんだよ確か定価で、
うんうん、
でアマゾンで今売ってるの1万3000いくらとかで売ってる
そりゃ店頭で買いたいですね。
そうだからもうあれなんだよね、だから普通の在庫がないんだよどこにも。
あ
で、ね、とうとうね任天堂がホームページでは
い、
謝罪の文書を掲載までしてる
そんなに人気なんですね。
品薄状態にあることについての謝罪文が掲載されたっていうので、ね、
おお
記事が出てるね。で一応年末にかけて出荷数を増加させるとかね、
うんうん、
毎週一応出荷はしてるんですけどねっていうような、
うんうん、
なんか文書が載ってるらしいんだけど、でもこれ、うんかね、ちょっと今サンタさん困ってるんだよね。
あらサンタさんの力をしても
そうそう
ニュースが
そう
サンタさん入手できないんですね。
サンタさんね困ったもんだよこれ。
いや困りましたね、うん、全国のサンタさん困りますね。それじゃあ
サンタさん、サンタさんっているんだよ知ってた？
よいお
あ、
はい、
あれなんかサンタさんってん実際にはいないと思ってない？
そんなこと一言も言ってないじゃないですか。
大丈夫？ラッチさん、
言って
ラッチさん
いるともいないとも一言も言ってないですよ。
ラッチさんは何歳の時までサンタさん信じてた？
いやいやそれ今でも信じ
てない。いやいやそういうのいらない、そういうのいらない、そういうのいらない今そういうの求めてない
いつだろう。でもサンタさんの、うん、コスプレをしたお父さんを見たのは3歳とかの時ですよ。
お父さんちゃんとコスプレしたんしてたんだ。
してました。
いいお父さんだ
だからそのサンタさんがいるいないというよりはサンタさんの真似をしてるお父さんが来るっていう、ね、
あもうその3歳の時にもう悟ってたんだ。お父さんがサンタさん
本物かどうか、本物はどうかはそこまでは考えてなかったですけど、うん、なんかその頃にクリスマスっていうのはお父さんがサンタさんっぽい格好をして来るんだなっていう。
それはなんだろう、いい親なのかどうか微妙になってきたな
っていう感じでして、それでまあね、うん、世界は広いですからサンタさんがいるかどうかはその時は思考を巡らしてはいなかったですけどね、うん、その頃は
なんかとりあえずあれだ、12月になったらプレゼントもらえるんだやったぐらいなもんだ。
いや そんな感じですね
そうなん、僕あれで
この番組ケーキ食べれるとかね、
この番組で何度か喋ってるかもしれないけど、
はい、
僕子供の頃はサンタのおばさんってのがいてね、
あんま変わんないじゃないですか。私のエピソード
と。違う、サンタのおじさんじゃない、うちはサンタのおばさんなんだよ。で、
はい、
僕の住んでた家に親戚のおばさんが隣に住んでて、
うん、
で本当にねちっちゃい頃にうちの姉ちゃんと僕とおばさんと3人でクリスマス近くになるとお風呂入るのね。で窓開けてお風呂入ってると窓からハエが入ってくる
でまだサンタさんのエピソードとはちょっと程遠い感じがしますけど、
おばさんがこのハエがねサンタさんのお使いだからこのハエに何が欲しいか言っとかなきゃダメよっつ
って規模
で僕と姉ちゃんはその灰に一生懸命お願いするんで、うん、そうすると とね、そのお願いしたやつがね、はい、クリスマスイブのこの翌日、クリスマスの日の朝にはね、枕元にあるんで。
お、そしたら、あ、ハエが伝えてくれたんだ。
そうそう、
ね、
そう、まさか一緒に横にいるおばさんが聞いてただけだとは思わずね結構マジで信じてて、
ハエに一生懸命、
ハエに一生懸命。あとあれだね、これもね、一回喋ったかな、クリスマスでね、一番僕がやっぱこの心に残ってるプレゼントっていうのが、
はい、
うちの親父からね、
はい、
うち僕ね、小学校2年生の時に両親が離婚してるので、
うんうん、
そこからもう親父とは住んではいないの、
うんうん、
小学校2年生のね、夏休み以降からは住んでないの、うんうん、で、だからその前の、でその辺の1年前とかかな、うんうん、だからね、それまでそのうちの親父が何かお土産的なものを買ってくることなんか一切なかった、一回もなかったんだよね、
はい、
で、ある時のクリスマスの時に親父が一回だけクリスマスプレゼント買ってきてくれたことがあって、
お、
で、うちの姉ちゃんにはね、モンチッチのぬいぐるみ、
うんうん、
当時ね、すげえモンチッチが流行ってた時期で、
うんうん、
モンチッチのぬいぐるみで、僕が買ってもらったの、お風呂でなんかね、なんだろう、でかいなんかカエルのような、なんか魚のようなやつの口からなんか虫みたいなやつをグーって引っ張って、紐が出ててさ、グーって引っ張ると、うん、この虫をパクパクパクパクパクパクって食うおもちゃ唯一買ってきてくれってさ、
いや、ありがたいですね。で、
何が嬉しかったかという、子供心に、
はい、
親父がこのおもちゃをおもちゃ屋行って買ってきたんだっていうのが嬉しかった記憶が、うんうん、絶対一人でおもちゃ屋行くキャラじゃないから
いや、嬉しいですね。一生懸命考えたんでしょうね。
ね、どれがいいのかなとかって思ったんだろうなとかって思うとちょっと嬉しかったっていう、
うん、
そういうこと。
あ、
何の話したんだっけ。そう、リングフィットアドベンチャーですよ。リングフィットアドベンチャーないんだよ、これが。どうしようどうしよう、ラチさん、どうしよう。
困りましたね、
うん、
これはもうギリギリまでサンタさんが粘ってくれるか、もしくはもう最終的にはこうインターネットに頼る。
インターネットにないんだって今。
え、でも高いのだったら、ね、
高いのを買うの。
いや、でも本当になければ。
あ、そう。
あ、違うんですか。
違う。
サンタさんはそこまでしてこう子供の悩みは叶えないんですか。
お金の力で解決してはいけないと思うな
お金の力ではないじゃないですか。粘りに粘ってっていう、この
違う。
どうなんですか。どうしろっていうんですか。任天堂に駆け込む。
分かった、僕はもうリングフィットアドベンチャーもう段ボールで作る
作れるんですか。
まだね、いけんじゃない、小学校4年生だからいけんじゃないか。これがリングフィットアドベンチャーだよ、段ボールで
丸いの。これ娘さん賢く気高いんじゃないんでしたっけ。
だからそういうのは純粋だからそういうとこ純粋だから多分騙されると思う。大丈夫大丈夫、じゃあそういうことにする。最後今週ちょっともう一個だけ、
はい、
もう一個だけ喋らせて。あのね、日本テレビでやってたクイズ番組で、
はい、
クイズハッカーっていう番組がね、11月28日にやってたのよ、
はい、
これ見た。見た。
見てないです。
これね、すっげえ久しぶりに面白いなと思ってさ、
はい、
クイズ番組って基本的には知識を競うものじゃん、うん、
はい、
これは何でしょう、こういうの何でしょう、これですみたいな、あれですみたいなね、はい、そういうのが多い中で、このクイズハッカーっていうクイズ番組は、
はい、
みんなスマホを持ってるの、回答者が、
うんうん、
スマホを持ってて、例えば写真が出てきて あの、うん、この写真の場所はどこでしょうとかね、今からこの音楽を流しよう、この音楽は何というタイトルでしょうとか、聞いたことはあるけど、あのタイトル知らないっていうような音楽が出てきたりさ、
うんうんうん、
でこの漢字は何と読むでしょうと、
うん
うん、でもあのもうまず読めないような感じが出てくるんだけど、だけどみんな手元にスマホを持ってて、
はい、
そのスマホでの検索能力を競うゲーム。
だからクイズハッカーなんですね。
そうそうそうそう。で面白いじゃん。
まあなんか新しい切り口な感じはしますね。
そうそうそう。でね、まあ面白いね。見ててもすげえ面白いの。
うん。
でどうやって、あ、自分だったらどうやって検索するかな。
うんうん、
音楽とかって文字で検索するの難しいじゃん。
まあそうですよね、
特に、
はい、
であのそれこそさ、音楽だったら例えば今のスマホだったらその音楽聞かせりゃタイトル出てきたりするけど、アプリ で、
うんうん、
でそれダメな、
あ、じゃあアプリ禁止なんですね。
そう、 あくまでも検索で導いていかなきゃいけないから、うんうん、で漢字なんかも手書きで書いたりしたらダメなんだよ、手書き入力でみたいな、ダメなんだよ、うんうん。
でもブラウザの中に手書きできるのありますよね。だからそれもダメ。
ダメダメ。あくまで検索。
でね、なかなか難しい。そう。
でこれが面白くてさ、2時間の特番だったんだけど。うん、
はい。
で、あのよかったらあのテレビの前の皆さんも一緒にその場で検索すれば一緒に楽しめますよみたいなのも売りなのよ、この番組のね、
うんうん、
で僕も娘もスマホ持ってよし頑張るぞって、
うん、
ね、やり始めたんだけど、
はい、
全くダメなの。
何がダメなの？
この番組のダメなところ。
なんとなく分かったぞ。
参加が一切できない。
どういうことですか？
あの結局さ、
はい、
テレビじゃん、
はい、
全国放送じゃん、
はい、
ゴールデンタイムじゃん、
はい、
みんなテレビの前の皆さんもみんなで検索しましょうってやってるじゃん。みんな検索するからさ、ホーム、その答えが出ていそうなホームページが全然開かないの、重くて。
ああ、そういうことだった
ね。そう、アクセスが集中しちゃうから。
はい。
全然参加できない。全然参加できませんが、つって。
そういうことか。なんかあの、検索しようと思ったら、検索上位にもうすでに答えがあるとか、そういうことではなく。
違う。あの、集中しちゃうから、みんな同じページに。
いや、びっくりでしょうね、そのホームページやってる人にとっては、
ねね、下手したらね、そこのホームページのサーバーがパンクしたりしてるのもあったかもしれないよね。
そうでしょうね、きっと。
やっぱね、テレビの全国放送をバカにしちゃいけないよね。だからこれ、あのクイズハッカーの正しい参加の仕方っていうのは僕は思ったんだけど、
はい、
まずこれは録画しとく。
はい、
でこの時間帯生では見ちゃダメ、もう録画しといて、
うん、
数日後に改めて再生して家族と楽しむっていう、
うんうんうん、
これが正しいなっていうのに ね気づいたんだけど、最近あれなんだって、なんかね、もう2回やってるみたい、3回目かな、
おー、ゴールデンが初めて
とか。そう、知らなかったんだけど、過去にはね、今年の6月22日とか29日に
はい、
やってたりしたんだって。
おお。
でそれはもうなんか土曜日の昼間にやってたみたいね、30分番組で、
はい、
うん、やってたっ
ぽい。じゃあ規模がでかいわけだ。
そうで、それがちょっとあれじゃない、視聴率良かったんじゃない。で11月28日に2時間の特番です。
はい、
あの司会が MC が指原さんです。
お、今をときめく、
今をときめく、ときめいてる。ときめいてる。今適当に言わなかった、大丈夫、ときめいてる。そんなにときめいてる。
ときめいてる気がしたので、
ときめいてる気がした。大丈夫、ラチさんの方がときめいてますよ。
さ、ありがとうございます、
はい、いうことでございまして、今週私が喋りたいことは以上でございます。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
ラチさんの周りに男性で普段スーツ着ることの多い人っています？
はい、多いかどうかは分からないですけど、少なくともね、うん、私の目の前でスーツ着るって言ったらお仕事の相手とかになっちゃうの で、ね、お友達ってなると、ね、私服のタイミングでしか会わないですよね。
でね、僕ね、
はい、
今スーツのさ、
はい、
ボタンって2つが多いじゃん。
ほうほう、
2つボタン、
はい、
僕なんかね、僕が20代前半ぐらいの頃はなんか3つボタンのスーツがなんか流行った時期があったんだけど、
うんうん、
なんか今2つボタンが多いよね。でさ、そのね、ボタンって、
うん、
閉めるときに、
はい、
上のボタンは閉めて、
はい、
下のボタンは閉めちゃいけないんだってね。
へえ、
知らなかったの。僕どちらかというと両方閉めないんだけどさあれね、2つボタンの下のボタンって飾りなんだって、
はい、へえ、
だから
あそうなんだ。
だからマナーとしては、
はい、
上のボタンだけを閉める、
ほうほうほう、
椅子に座るときはボタンを外すっていうのが、
それは聞いたことあります、うん、
マナーなんだって。
なかなかいろいろ大変ですね、マナーがいちいちいろいろあって、
ねね、であとね、ほらスーツのさ、
はい、
この表についてるポケットあるじゃん。
まあはい、腰のあたりについてる、
腰のあたりについてる
胸ポケット、
そうそうそう、あれもね、
はい、
あれ実際、まあ、ポケットは入るけど、
はい、
あれもねスーツのお店の人から言わせれば、
はい、
あれも飾りなんだって。
入れちゃいけないんですか？
入れちゃいけないわけじゃないけど、あれにあそこのポケットにいろいろ入れちゃうとスーツの型が崩れるから、
は
い、
うん、
入れないのがベストなんだ。
ほうほうほう、
あれは飾りなんだって。
じゃあどこに入れるんですか？
だから入れちゃダメな。
どこにも、
だから内ポケにちょっとなんか名刺入れるぐらいなんじゃない？
そうなんだ。なんかスーツってたくさんポケットがあると思うんですけど、
そう、なんかね、だから内ポケにちょこっと入れる程度なのかな、わかんないけど、
うん、
外のやつはダメなんだって、入れたら。
でもなんかお仕事の関係の方だったら名刺入れたり、あるいはお財布入れたりしたくなりますよね。
結構ね、財布入れちゃうんだよね、うん、
だから入れちゃダメなんですか？
本当はダメらしいよ、
飾りポケットに。
そう、
でも男性だったらパンツにも4つぐらいついてません？
うん、ついてる。
あれはどうなんですか？
あれも入れないのが正解なんだろうね。なんかねスーツのなんかすごい専門家というか、そのプロというかね、はい、販売の人たちからしてみたら、
はい、
とにかくスーツのこのシルエットが崩れるのがどうもね、
うん、
納得できないみたいで。
へえ、そうなんだ。
だからボタンに関してもそうでしょ、下のボタンまで止めちゃうと、
うんうん、
やっぱね形が崩れるんだ、2つだから上だけ止めるんだ。
見栄え重視なんですね。
でこれは日本だけじゃなくて海外でもそれはボタンに関しては、
うんうん、
上だけ止めると当たり前常識なんだって。だから意外と2つボタンを2つ止めてる人って、
うんうん、
知ってる人から見たら、あ、こいつ着方も知らねえんだなって見られる。
へえ、あ、そうなんだ。
そう、
でもなんか座るときは外すっていうのは知ってましたけど、上だけっていうのは知らなかったです。
僕は常に外してるけどね
それはあれですか、入らなくなったとかそういうことではな
く、ね、入らなくはないけど、
はい、
なんかもう嫌じゃん、苦しいじゃん
苦しいスーツを着てらっしゃるんですか？
ね、なんていうのかな、ご飯を食べ終わった後は苦しいよね、
はい、まあそうですよね。
朝はまだいいけど、
はい、
っていう感じかな。
そうなんだ。いやもう普段スーツを着てる生活ではないので、
いやというかね、僕も本当にあのずっとスーツ で、
はい、
で営業で納品なんかもするから、
あ
で結構ね、もうあっちこっちもうね、すべてもう結構テカテカなんだよ。
うんうんうん。
でもう車運転するでしょ。
はい。
あ、車運転するときはね、あの正確にはね、上着は脱ぐのが普通らしいんだけどね。いや僕もうめんどくさい、着たり脱いだりするのめんどくさいから、着たままシートベルトして、うん、シートベルトがこの肩のところに擦れるから肩のところがもうテッカテカなのね。
なかなかスーツは大変ですね。
なんかくったくったのスーツ着てるから、もうマナーも何もあったもんじゃないんだけど。シルエット
って形がなんとかとか、シルエットがなんとかって言ってる場合じゃないですね。
もうあちこちにいろんなもの、もうペン3本ぐらい内ポケ入れてさ、名刺入れ入れて、なんかハンカチ入れて、財布入れてとか、もうパンパンだよ。そこでもうボタンなんか止めたらもう全然。だ本当に何もなければ、ね、何も入れてなければもう何の問題もなくでも止まるかな。
うんうんうん。
いろいろ入れすぎちゃってんだろうね。
で、そっか。
しかもほら胸ポッケにさ、
はい、
あのスマホ挿したりするじゃん。
それ危なくないですか？
危ない。
するんって。
そう。ちょっとかがんだ時に落ちてね。
ああ。
大変なことになるけど。でも入れとくじゃん。もう入れる場所が他ないんだもんだって。
そっか、あっちこっちね、営業さんでもこう回ってると、
そう、
ね、こう貴重品も手元に置いときたいですしね。
そうです。もうね、マナーなんてどうでもいいよ。
それよりね、あの実、
そうです、
実績ですね。
そういうこと、
実績。
そう、あ、ちなみに僕が高校の時は、はい、あのいやブレザーだったんだけど、
あ、制服が、はい、
あのね、高校生の中では、
はい、
あのね、ボタン2つだったんだけど、下のボタンだけを止めるのが流行ってた。上は外すっていう、下だけ止める。
それなんでですか？
わからない、みんなやってた。
なんだろう、大きく見せたいのかな、体を。
僕の全生徒、ほぼ全生徒。もうあれだ、結構でかい高校でさ、
はい、
入学すると1年生1000人ぐらいいるんだよね、生徒が、ね、
お、結構な人数ですね。
そうそう、で2年生に1年後に2年生に上がると、はい、生徒が800人ぐらいになるんだよ。
ん？ん？
ん？何？
なんだろうな、うん、
でもう1学年上がるともっと減るって、600人ぐらいになるのかな、500人ぐらいになるのかな、
なんでしょう、なんか弱肉強食でも起きたのかな、
なんかすごいな、ふるいにかけられてるのかな、優秀な人間だけ上がってくのかな。
どこがね、不思議な学校ですね、都市伝説ですね。
なんかあいついなくなったよねなんつって。
なんだろうな、医学部か何かかな。
わかんない、いなくなったよねあいつね、どうしたのなんつって、なんかどっかの誰かと喧嘩してなんかしたらしいよみたいなね。そういう感じ。
そういう学校が、ボタンの一番上を止めない。
そう下だけを止めるっていう企画。もう今ちょっと頭のいい高校になっちゃったんだけどね。今僕入れない。
いいじゃないですか別に。
高校の名前言ったらもう結構わかると思います。木更津で、あの高校ってわかるくらい。
いいんですか言っちゃって。
言わない。だから言わない。
でもだいぶ情報はありますよ、
いうことでございまして、ではラチさんの方からですね、楽しい告知の方をよろしくお願いいたします。
はい、そんなことないっしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や 過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL は sonnai.com sonnai.com となっております。こちらで、オープンチャット、LINE のオープンチャット匿名で入れるものも、チェックできますので、ぜひ入ってみてください。また Twitter や YouTube などもやっていますので、そちらの方は sonnaip で検索してみてください。以上です。
ありがとうございます。
はい、
いうことでございまして、この後はですね、audiobook.jp で聞いていただいている方限定の、
はい、
楽しい楽しいおまけのトークが待っていますが、はい、何を喋るかはまだ決めてませんおそらく、
はい、
何話そっかから始まると思いますポッドキャストで聞いていただいている方はここまででございます。
はい、ありがとうございました。
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
ラチでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。「いかおやじ」「やってきましたいかおやじ」